大河ドラマはあれはドラマなんだよね。
そうそう、
うん、まあ、そうそうですよ、
ね、で龍馬伝でいうと大河ドラマで伊豆を助けに帰ってくるんだけど、
あれ嘘、
あれ嘘、真っ赤な嘘、命がけで脱藩してるのに帰れるわけねえだろっていう。
あれね、
龍馬伝のいいところは
答えすごいよ、
近藤長次郎に子供がおったっていうのを紹介してる。
まんじゅう屋、
まんじゅう屋の長次郎、大泉洋子のやつ、
うん、確かにそうそうです、
子供が結婚してて子供がおったりで、あれを取り上げてあげたのはすごいと思う。あれはほんまの話、
確かに
そうです、うん、
でちゃんと神戸海軍総連所ではなくてそこの十括の私塾の塾頭じゃっていうのも言うてある。
あの近藤がね、うん、あのまあ、お前勝手に何をやっとんやって結局いいじゃないですか。あの時に龍馬はほんまにおらなかったんですか。
いなかった。あれもそうやけど本当の理由はわからん。あの勝手に陽光その海外に出ようとして先走ったからっていうことでやってるんだけど、近藤長次郎が先導して薩摩名義で武器を長州が勝つというブローカー的なことをあの近藤長次郎が一人の手柄のように先導してやったからっていうのもあるけど、いろんなグラバーの日記とか長州の人たちの日記とか見たら伊藤博文と井上馨が動いたっていう。そこに、海援隊の名前はない。真実のほどは分からん。どれぐらい関わったかっていうのが。
でも、匂いが出たり。実際には、切腹はしたんですね。
うん、切腹はした。だけど、まあ、もともと頭が切れたから、頭が良すぎて、しかも、だけど、まんじゅう屋。やっぱり身分制度はあるんよ。まんじゅう屋の口に出しゃばれよで、この野郎っていうのはあったかもしれん。やっぱりその、それの流れとしてあの例えば高杉晋作の騎兵隊、身分制、あれは身分の差別なく百姓も町人も商人もみんな騎兵隊に入ったから身分制度はないって言ってるけど、身分制度は思いっきりありました。身分の差によってここの名札の色が違います。それとか茜武人っていう人がおって、茜武人が幕府側の 人間と仲良くしようじゃないかと、いかめっちゃダメだって言った時に高橋晋作がこの百姓が、百姓の言うことなら聞くわ、こいつ百姓、百姓、百姓の言うことなら聞いたらいかん、思いっきり身分差別しとるじゃないかと。
頭数だけ欲しかったんだ、
ね、頭数、そうそう、
それ聞くとちょっと高橋晋作も好きや、ちょっと好きやな、
うん、騙されちゃいかん。ほんでね、例えばあのこれ得た否認っておったじゃないですか、うん、知能講師の下、得た否認は騎兵隊に入れません。そしたらそこへ、吉田利丸っていう松下村塾支店の入江九一、吉田利丸、高杉晋作、草場源次のから、うん、吉田利丸が高杉晋作の騎兵隊は百姓を採用する、百姓採用したら稲作止まるけん百姓入れたらいかんって言って得た否認だけの軍隊作る。こっちの方がすごいよ。高杉晋作ですら避けて通した得た否認を採用したんやけん。もちろん吉田利丸も目的はあの百姓を採用しちゃいかんという理由であって、決して身分差別をなくした考え方を持ってたわけではない。
万馬券が当たったの、個人部隊なもんだね、日系人部隊
だ、監禁しに行かなかったっていうのが、
そこをみんながあの身分の差別なく、あとあの大河ドラマでも俺たち百姓にも活躍の場ができたぜとか言ってるけど、騎兵隊は最終的には討伐されている。あのやっぱり調子に乗るな、図に乗るなっていうので、正規軍じゃないから、もうね、そういうのね、だんだんだんだん知ったらね、やっぱりこんなもんかと思う。
ああ、聞くんじゃなかった。
なんか逆に言うと、あのみんな結構やっぱり騙されるんやな
って。だって。
だけどね、龍馬伝の高杉晋作かっこいいよ、三味線でベンベンベンって流れながら海辺歩いて、それで前から来た敵を隠し方のパシャーって抜いてバサバサバサ、めちゃくちゃかっこいいよあのシーン。
覚えてるこれ、
あれは名シーンじゃない。
龍馬伝で覚えてるのは大衆会龍馬さんと上川隆也、それ殺された
中岡慎太郎、
知らないのね、なかなかね、切られた、10本ぐらい喋ってて長いわーって思ったら、
ダージンっていう最後、あの中岡慎太郎は全部日本の話やから。
だから名前
2日ぐらい生き残って、
あ、そうなの、
はい、そうなんですよ。
あの地名、
特殊じゃないんですか、
はい、特殊じゃない。龍馬はここ期待割られたからもう拘束しないんで、中岡慎太郎はあのそういう致命傷がなかったもんやから、あの屋根までズレズレズレっと出てって力尽きて、ほんで見つけられて、あの握り飯食うとこまで回復しとったんやけど、やっぱり出血多量で死んでしまった。で、中岡慎太郎といえばとにらみつけとる写真が有名やけど、実はニコニコ笑ってる写真がある。
それできんの君だけ。
そっちは全然出ない。だから逆に言うと中岡慎太郎の方がユーモアがあったんじゃないかと思う。で、横に黒塗りで消してあるんやけど、おそらく芸者と一緒に撮影してる、お気に入りの芸妓と。ほんで芸者と撮るというのはあの武士としてちょっと気まずいからというので黒塗りで消した。
プツプツプツプツプツプツプツプツってあるから。
でもあれね、最後龍馬
これ、
あ、そう、これそうそうそう、でここの黒塗りに芸者がいるんじゃないかと。
戦略とか
作戦とか言って、はい、何作戦って映
画があったんですけど、
あでも高杉
それ見たらおーおーおーおーおーって分かるんですよ。今回の映画版は
もうこれ全て話しもたん
だな。でも江戸時代の写真でこんなスマイルはあまり見たことない
ね。笑顔ですよね、笑顔なんで。坂本龍馬も本当に笑顔、
ものすごいダサく映画あるんですよ。ものすごい出す映画。もともとは、スピルバーグがスター・ウォーズで今度、
すごいな、
ダスベダ
話聞いてます。
ダスベダ
龍馬ね、龍馬の人に見え
てきた。あれを侍のイメージでやりたい。やっ
ぱ坂本龍馬はすごい人だなと
思う。逆に思いますね。
いろんな説とか見方とかあるから、なんか
分
かってる、そういう意見もあの分かってるけど、自分の意見に合った書き方してる人しか呼ばないと思う。
自分の中の坂本龍馬とかもあるんで、
それはそういう楽しみ方すればいいじゃない
ですか。それはそれで、それはそれでっていう
戦術とは別に、
でもまあ最後にその最後って言ってないけど、結局見てきた人はいないから、僕が言ったんも一説にしか過ぎない。本当は坂本龍馬は何もかも裏で握っとって動かしたんかもしれない。坂本龍馬がフリーメイソンだったという説もあるんやけど、あれはまあ嘘だと言われてる。それはあのグラバー邸にこのコンパスの絵があるけど、あれはもともと別のとこにあったやつを持ってきただけだから。よくまあやっぱり1回のスローニンスローニンって言うけど、そもそも脱藩したんがやっぱりよく分かってない。何で脱藩したんかもよく分からん。一番強いんがおったら吉田東洋暗殺のあの犯人とされるから、それで逃げたっていう。
でもあれも直接
か。で、始めて、
あ、戦車なんて、元帥さん、元帥さんじゃないや。
走っと見て
た。あ、竹内通じゃん。
あ、そうそうそう、じゃないの。俺もはよくわからない。
あの吉田東洋を切ったんは、那須信吾、安岡加助、大石団蔵なんだけど、安岡加助の子孫が鳥籠放送の山本さん。
え、
うん、これは本当の話。
言うとったね。
お母さんの方のご先祖様。
あれ、岡田伊蔵は関わってなかった。
伊蔵は関係ない。
京都でいっぱい。
あ、京都でいっぱい
殺して、ね。人殺して。店長。あれ、大井龍馬呼んだら伊蔵は切ったことになってるけど、伊蔵は切っていない。
どうしようかとかって悩む人一切ないですから。
伊蔵に毒持ったのは本当らしいね。
あれは随山。
随山が毒持ったっていうのは。だからそれでもやっぱりね、龍馬伝をやったんは大きいと思う。坂本龍馬は幕末やると視聴率が悪いっていうんで長年やらんかったんやけど、やった功績は大きいと思う。でしかも三菱を作った岩崎弥太郎目線っていうのもすごいと思う。
あれってあんなに仲良くなかったんですね。仲良くいいかどうかわからないけど、ずっとつるんでたわけじゃないですよね。
海援隊の会計をしよったんよね。
はいはいはいはい。
ほんで、あの、なんせ借金まみれで、何をやっても失敗するから、金の工面をしよったん、岩崎弥太郎が。ほやから、嫌いやったんやけど、坂本龍馬が最後に京都に旅立つときは、なぜか涙が出ましたって日記に書いてある。
あ
いやなんかいやいや大嫌いなんやけど、いざいなくなると寂しいなっていうレベルだった。
さっきトサにいた時には面識
がある。面識はないんですよね。
あるかないか分からん。
あ、また確かに確かに。
その当時のトサでは有名人なの？
無名人。何もしないし。ドラマでも桂浜行ってるけど、うん、おそらく龍馬は人生で一度も桂浜行ってないんではないかと言われて、
遠いんでしょ、
遠い、
めっちゃ遠いらしいです
よ
ね、
うん、あ実際坂本龍馬って街中に住んでるんだけど、今もあのここで生まれましたけど、あっこから車で行っても十数キロ15キロくらいあるのに、ね、桂浜で、ね、
だってあの大井龍馬に戻ったら、うん、なんかお母さんと一緒になんか行ってるんですけど、行ける距離じゃないですよね。
あの漫画の中でもね、桂浜は遠いぜよっていうシーンが確かあったはずなんよ。桂浜で酒盛りやる
けど、ここまで行かなきゃいけないような魅力的な、
あの何もないもんね、あの時
代。
ただの浜辺や、ただの浜辺。
あれは逆に銅像を建てたから、ゆかりのある地になっちゃった
って。そうそうそう、あの銅像にあの田中光明が立ち会うんやけどね、陸援隊の副隊長、生き証人、坂本龍馬を生で見た人がなんと除幕式に立ち会うというすごいことよね。100何歳、110何歳まで来たのに。
あれ、そうたったんは
昭和の
人、昭和
全然全然
そこまで生きてたんですか。
元山白雲という人がモデルを作って、土佐のミケランジェロと呼ばれておった人です
。当時10代だった人だったら60年後だったら7、80だったら、ご長寿だったら
明治から昭和って考えたらそんなにないと思う。
だって明治は約40数年でしょ、
短いから生きとれるんやね。
だってまだ明治の人生きてるじゃん、500年前なのに。
あれはね、面白くない。
結局、まあ、無名やったけど実家は金持ち で、
そう
なんです、ね、結局金に物を言わせるだけの地位というか力はあったんや
と。次男坊とかでしょ。
次男坊
でも、次男坊でもそうやって使えるんだから。商人だったのに武士の権利慣れたっちゅうの、
あの分家なんよ。本家は、金貸しとか酒蔵とかあったんやけど、次男はどうにもならんからっていうんで、本家が合資株を買って、あんたは合資で生計立てなさいって言って分家したんが龍馬の方の家なんで、一応龍馬の方の家であの畑は持っとって、小作人を雇って畑作業はしよったみたいな。
地主さんは
地主さん、地主さんで酒蔵があってっていう。
そう、
なんか上の最谷は道具持ち、下の最谷は娘持ちって言って、そういうのが、言葉が流行って、本家の方はあの物貸しとかあの金貸しよったけん、タンプがなんか道具があったけど質屋でしよったから。で下の最谷っていうのは龍馬の方は女の子がいっぱいおったけん、娘が、龍馬の上にお姉さんが3人おったけん、だからそれで娘持ちって言われて、であのよく合祀の身分で、身分が低くってって言うけど、身分は低いかもしれないけど本当に低かったわけじゃないと僕は思うよ。それはなぜかというと、まずお城下に住んでいる、行ったら分かるけど正面に城があるから、もろお嬢か。そして坂本龍馬の一個上の一個上かお姉さんの乙女姉やん、俗に言う土佐のお兄様、この人はお殿様の天医、お医者さん、専属医師のところに嫁ぐ。本当に身分低かったらそんなとこ嫁げんよ。しかもそれで家の正面に住んどった、うん、
結構あそこですよね、高知の、高知城から歩いた
市役所の正面、メインの通りの電車通りがあるところ、いやもうメイン通りに面してる。
一本入ったぐらいのところになんか龍馬のまた、
うん、いろんな町のなんたら、ね、乙女姉やの銅像ができたとかいう、
そうね、確かに都心ですよね。
都心言えば一等地に住めるんやけど、それなりの財力と権力というか、
ね、
ある程度あったと思うよ。
武士としてもそれなりです。
ぶ、うん、ぶ、うん、あの、さっきそんなに、虐げられた、なんか、ドラマ的には虐げられとった方が面白いから、身分低くしとるかもしれんけど、